北アクトステージ高野めぐみのめぐらじ。
皆さんおはこんばんちは、北アクトステージ高野めぐみです。最近私再放送ののぶたをプロデュースにハマっておりまして、なんかね録画してみちゃうんですよね。なんかね放送してた当時はねなんか流行ってたじゃん、すごい。だけどなんかその流行ってるものを見るのが悔しくてなんか見てなかったんだけど、なんでだろうね、すごい今更なってハマってます。どうでもいいことですけどね皆さんちなみに修二とアキラどっち派ですか？私ねずっとアキラ派だと思ってたわけ。山下くんのコンとか言ってる方のね、知らない人が聞いてたらもう何の話って思うかもしれないけど、だけどなんかねここに来て修二くんもいいなって思ってるわけですよ。来週でね最終回を迎えるっぽいんでね、ワクワクしながら見てるわけですけど、はい、のぶたをプロデュースの話はまあこの辺にしておいて今日のめぐらじでですわね、なんて噛んじゃった、今日のめぐらじでは、また舞台の話をしようと思うんですけども、何の舞台の話をしようかって、あずみっていう舞台の話をしようかと思っています。なんであずみの話をしようかって思ったかっていうと、まあ私にとってねすごく節目になった作品かなって思うので、ちょっとあずみの話をしていきたいなって思うんですけど、じゃあもう早速ねしていこうと思うんだけど、あずみ初演がね、まあ再演もね次の年になんと幸せなことにやれたんですが、初演が2005年の4月、あもう6年以上前なんだね、もうすぐ7年前になるわけですね。明治座、あのね有名なあずみっていう漫画の舞台化ですね。映画もね上田彩ちゃんでやった後に舞台でやったんですけど、これね本当ね知られざる名作なんですよ。私は本当にこの舞台版のあずみは大好きだったんですけども、本当にねいろいろ特別な思い出があって、一応今日はねその話を少しでもできたらいいなと思っています。さあ、あずみ主演は北区宇塚公平劇団ではおなじみの黒木メイサちゃんがあずみ役だったわけです。あとはまああのそのねサイドを固めていたのがジャニーズ事務所の生田斗真くん、今もすごい有名ですね、映画とかバンバン主演で出てますもんね、斗真くん。そして長谷川純くんねだったわけですけれども、メイサはね当時16歳だったんですよ。今ね手元にパンフレットを出してきて話してるんだけど、私がメイサと初めて会ったのがね、メイサが14歳で北区の田端の文志村会館だったんです。多分メイサが古賀さんのダンスのレッスンに来てて、私もそのダンスに行って、何歳なんですかって、私はね同い年かちょっと上かもって思って話しかけたら14歳なんですって言われて、すっごいおったまげた覚えがあって、うわもうこんな子勝てないって思った覚えがすごくあるんだけど、その時からすごく存在感があって、すごくなんていうのかな、大人びたあのね雰囲気でね、すごく落ち着いた、すごく自分を持った子だなとは思ったけど、でもきっと彼女はすごくいろいろ不安で怖いこともいっぱいあったんだろうなって今になっては思うんだけどね。はい、さあそんなメイサちゃんが主演をやったあずみ、何がそんなに特別かっていうとね、いっぱいねいろんなことがね私にとってスタートになった作品なんですよ。例えば舞台の上で刀を初めて振ったのもあずみだったね。今となっては私の武器と言ってもいいんではないかぐらい刀を使うことにすごく自信を持てているし、皆さんからもね高野さんの刀かっこいいですねなんて言っていただけるようになったのは本当にこのあずみという作品があったからだって思うし、そうね、まあそれだけじゃんって思われるかもしれないけど、あとはねすごく私の中でいろんなそれからつながっていく出会いもあったし、そこからすごく役者としてこうなりたいとかこうありたいみたいな考え方が変わってきたのかなって思うこともいっぱいあったんだよね。まずねあずみ がねちゃんと稽古が始まる前2週間ぐらい台本をなんていうのかなちゃんと台本を練り直す稽古の時間があったんです。台本をね殉職っていうかその漫画から台本に舞台用の台本に直したのがうちの劇団の渡辺さんで、で演出の岡村さんとああでもないこうでもないってしながら台本を作り上げた稽古が2週間あったんですよ。でその間メイサちゃんは1日ぐらいしか来れなくて、私がその間ずっと岡村さんに安住をやれって言ってもらってたんです。そうすごくそれが大きくてね。でも私岡村さんに会うのがその前回のめぐらじで話した東亜秘伝以来、あれが2001年だったからもう4年ぶりぐらいだったわけですよ。まあ19だった私も23とかになってたのか。その間全然お芝居も見てもらってないし岡村さんとお仕事もしてないから、私急に主演の代役やっていいのってすごく思ったんだけど、でもすごくチャンスだなと思ったし怖かったけどやるしかないと思って、初めてその立ち向かえた瞬間だったのかなってちょっと思えるんだよね、怖いことにから。そうで、すごく幸せなことにその安住の稽古を私が安住でやらせてもらうその台本作りの稽古、相手役のね生田斗真くんとか長谷川淳くんはすごく稽古に参加してたんですよ。だからすごくなんていうのかな、恵まれた環境で代役をやらせてもらってたんだよね。であと何が恵まれてたかって、安住はねうちの劇団でいうところのですね当時吉浦さん、あと北田くん、三浦くん、松本さん、天美くん、私、木下千恵ちゃん、この辺が出てたわけですよ。でその斗真くんと長谷淳の役以外のね、例えば銀之丞さんとか鈴風真世さんとか山本明さんとかが出てたんですけど、その辺の役をその台本作りの稽古の間ではそのうちのメンバーがさ回ってみんなやってくれてたわけだから、もうすごく私としてもやりやすかったんだよね。なんか安心したっていうか、てか私その後しばらく代役人生を送っていくんだけど、何も初めての何もかもね初めての代役だったからすごくね不安だったんですけどね、代役って何したらいいのって思ってたし、でも台本作りだから別にね私がメイサちゃんとして演じられるわけでもないし、私が安住として演じるしかないからってもう開き直って安住をやってたんだけども、本当にねその2週間うまく言葉にできないんだけど、すごくすごく大切な時間だったんだよね。本当にね、でもね何があって言ったらうまく言葉に本当にできないのけど、本当にその安住としてどんなもんね、安住のその舞台がさすごいもうすごい壮絶なすごい悲しい話なのよ。安住にしてみるともう大切な人がみんな死んでっちゃうわけ、もう本当にこれでもかこれでもかってぐらいみんな死んでっちゃう話で、もう毎日すごいもう痛めつけられて、目の前ですごく大事に思ってる人がどんどん安住のために死んでいくのよ。でどんなに大切な人も自分が殺さなきゃいけないみたいなね、そういうお話だったんだけども、本当にその台本作りの2週間はとても楽しかったですね。なんかそのいろいろその後でねすごくいろいろ考えさせられるような出来事も、あまり嬉しくないような出来事もあったりして、まあ若干その楽しかったし主演の代役やったってことで調子に乗っちゃったのかなっていう部分もあって、周りの人にこう釘を刺されたりとかそういうこともあったんだけど、今思えば本当にあの安住でね自分がそういう代役としてでも大きな舞台の主役の台本をセリフを演じる時間があったっていうことはすごく自分の中ですごく糧になってるんだよな。そうで 相手役の生田斗真くんとかとすごく話し合ってくれたりとかしてね、どういう風に思いますかとか、ここどういう風に感じるとか、まあ同世代だから、まあ、斗真くんのがちょっと年下なんだけど、長谷川潤くんとかもうちょっと下だったんだけど、ここすごいどうしたらいいのか分かんないんだよねとかって、なんか同世代同士のその役者さんたちとあでもないこうでもないって話しながらやれたっていうのもすごく楽しかったし、ただまあそれをね初めてメイサちゃんに渡すっていう代役として初めての経験だったから、それを もちろん最初からメイサちゃんあってのあずみという作品だったんだけども、その代役からそのメイサちゃんに渡すっていう時、やっぱりなんかすごくどうしても複雑な思いが生まれてしまって、もちろんメイさんにすごくいいあずみをねやってもらったし、メイさんのあずみは大好きなんだけど、やっぱりどっかねなんかそういう思いもあったりとか、だから特別なんだろうなとも思うんだけど、そう。そしてですね、あずみで出会った刀ですね、やっぱり。そう、清家さん、ジャパンアクションエンタープライズの清家さんっていう人がですね、このあずみでは、アクション監督だったんですけれども、もちろん清家さんも出演してました。皆さん清家さんはね、塚さんのお芝居ではすごくおなじみの方なので、知ってるかなって人もいっぱいいると思うんですけども、私ね、剣道やってたからね、その最初から割となんていうの、みんなとの基礎練の時にちょっと自信ありげにやってた。でもその時に清家さんに剣道じゃねえんだよとかって怒られて、で私安住の代役をやってたので、メイサちゃんが入ってもその刀がつくたんびに覚えてろって言われたんですね。でちゃんと伝えてやれって言われていて、だからもう毎日稽古必死だったね。自分が何がつくとか、自分がどこのポジションに立つとかっていうことより、その立ち回りの多さ、手の数を覚えるのが大変で、もちろんメイサちゃんは自分でちゃんと覚えてるんだけど、本当になんか代役ってそういうことなんだなって、その時に、まあ、無我夢中でやってたけどね、まあ今やれるかって言ったら何も覚えてませんけど、あの時はメイさんの代役本番終わるまでできるぐらい全部覚えてましたね。でもあの時にちゃんと基礎から舞台の刀をね、初めての現場で清家さんに教えてもらえたっていうことはすごく大きくて、でやっぱりその時に私が代役で安住をやってる時から清家さんがちょっとずつもうアクションの手をつけてくれたんだけど、私がやっぱり割とやれたから清家さんもつけてくれたんですよ、代役の私でも。だからそういうことってすごく嬉しいじゃない。もちろんメイサちゃんがやりづらかったらそれは全部なくなっていったんだけど、なんかその時の清家さんとの関係があるから、例えば去年の明治座での太一くんの舞台とか、今年の明治座での太一くんの舞台も清家さんだったんですけど、あ、去年は違ったかな、今年は清家さんだったんだけど、私すごくアクションの役をやらせてもらって、高野やれるだろうって感じでこう任せてくれる清家さん、すごくその期待に応えたいし、もっと応えられるんだよってとこを本当はもっと見せたいんだけど、なかなかそうもいかないんですけどね。でもなんかあのジャパンアクションエンタープライズの清家さんに、高野はまあやれるからお前大丈夫だろって言われるようになったこの何年間っていうのは本当にすごく嬉しくて、やっぱりそれは安住で出会えたからだな、刀にって本当にね思ってるんですよね。あとね、この作品は本当に大切だなって思える人にもたくさん出会えてるんですよ。外部公演ではね何度となく出会ってますけど、銀之丞さんね、山崎銀之丞さんと初めて舞台で一緒にやることができたのもこのあずみ、山本明さんと同じ舞台に立つことができたのもこのあずみ、そう、二人ともね、塚さんの芝居ではすごくもう切っても切れない縁のある人たちですけど、まさかね、ビデオの中の人たちと一緒の舞台に立つことができるなんてことは考えてもいなかったし、その、あずみの代役をやる上で、どうしてももう本稽古が始まってメイサちゃんが来れない時間に、私がやらせてもらえるわけじゃないですか。そういう時、 相手がアキラさんであったり銀之丞さんであったり、ましてやまあ小暮さんだったりとかね、もうもちろんこの舞台には鈴風真世さん、的場浩司さん出てたわけですから、その人たちと私が安住として向き合うことができたっていうね、なんか代役ってすごく寂しいものだなって思った時もあるんだけど、それ以上に得るものがすごく大きくて、でもそういう風に考えられるようになったのはこの安住が最初だったからだなって本当に今でも思うんだよね。私はすごく有名な役者でもないし知名度もある役者でもないから、もちろん私がいつか安住をって思うけど、その私がね、その大きな舞台の女優さんの代役をやってくれって言われることってすごく誇りに思えることなんだなって、それは本当にこの安住があるからそう思えるんだなって、未だにそう思えるんだなって、本当にね、同じことばっかり言ってるかもしれないけどね、本当にすごく伝えたい、これは。そう、そうで、銀之丞さん、アキラさんにも出会えたし、塚田智樹さんっていうね、ジャックの、私のまるでお兄ちゃんのように慕ってる、ジャパンアクションエンタープライズのね、役者さんがいるんですけどね、塚田さんと出会ったのもこの作品が初めてなんですよ。もうその後外部公演でね、何度となく共演していくんですけれども、つかっちゃんね、あとはまあ東映さんとかね、東映さんもジャックの人なんですけどね、なんかもう本当に同じ劇団なのっていうぐらいね、その後ずっと一緒にやっていくんですけども、そうで、例えばスタッフさんとかですよね。スタッフさんも岡村さんの舞台のスタッフさんって大体お世話になったことある人が多いんですけど、そのやっぱり安住の舞台で代役を稽古場でやっていたってことで、スタッフさんにすごく認識してもらったっていうか、やっぱ安住で出会ったスタッフさんは未だに私のことをちゃんと分かってくれてるし、まあスタッフさんってみんなね、すごく私たちのためにいつも支えてくださってる人たちですから、私たちが思ってる以上にスタッフさんは役者のことをよく覚えててくれるんだけど、安住は本当に私にとっては特別な作品だな。そう、あとね、安住はね、塚さんが見に来たんですよ。稽古場は来なかったかな、来たかな。でもね、塚さんってね、こう噂だけど、その芝居を、自分以外の芝居をちゃんと最後まで見れない人だって聞いてたの。だから塚さん来ないかねとか言ってたんだけども、やっぱりメイサちゃんの初めての大きな主役の芝居だからね、塚さん見に来たんです。で、安住は1幕2幕あって、結構ちゃんとどっちも合わせたら3時間ぐらいあって、休憩も30分ぐらいあったから、塚さん最後までいるかなとかってみんな言ってたんだけど、塚さんね、最後まで見ていったんですよ。それでそう、確かね、メイサちゃん初めての座長公演だったからね、明治座さんって楽屋が和室なの。それで、こう、いわゆる楽屋のれんみたいのをさ、普通の、その座長さんっていうのはかかってるわけ。で、塚さんはね、その見に来た時に、メイサの楽屋に、その名前入りののれんがかかってないってことに気がついて、もう速攻手配したみたいで、もう何日か後だったかな、ちょっと後に黒木メイサさんへ塚公平よりっていう、すごくね、すっごいシンプルなのれんが届いたの。素敵でしょ。多分先生すごい急いでたんだろうね。もうやばい、メイさんにのれんがないから速攻用意しろって多分言ったんだと思うんですけど、普通なんかほらさあ、ちょっと柄が入ってたりとかさ、するわけですよ。だけど本当にピンクのね、まっさらなピンクの布に、黒木メイサさんへ、塚公平よりって書いてあるのれんを、ある時かかってて、それを見た時になんか、ちょっと嬉しいような、ちょっと悔しいような思いをしたのをすごく覚えてますね。でもね、未だに、塚さんからもらったのれんを、下げてくれています。それはどの舞台見に行ってもそう。私はすごくそれが嬉しいし、なんかメイサの思いも感じるから、よかったなーって思うけどね。 だらだらと喋っていたらなんかすごくいつもより長くなってしまいましたね。なのでそろそろまとめに入ろうかなと思いますが、もうね、安住の話はねし始めたら本当に止まらないのでね、もしかしたらまたするかもしれないです。うん、初演と再演じゃまたねいろいろ違うし、再演になっては再演はね、なんちゃんとかそうちゃんとかよしひととかも出てたしね、うん、とにかく私にとって安住は特別だったんだよっていうことを今日はすごく中心にお話ししてしまいました。さあ、この間ちょっと少し空いてしまって収録遅くなってしまって、ちょっと一週間ぶりのめぐらじだったんですが、皆さん聞いてもらえたかな。なんかまた感想とかいただけたら嬉しいなと思います。ではなんかちょっとまとまらないですが、私の熱い思いを聞いてくださってありがとうございました。ではまた今度ね。ではバイチャー。